経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3962、チェンジホールディングス、代表取締役社長、福留博さんにお越しいただいています。福留さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、チェンジホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
ホールディングスということで、まあ、事業持ち株会社なんですけれども、地方創生×デジタルトランスフォーメーション、まあ、デジタルの力を使って地方創生を成し遂げるっていうビジネスをやっております。例えばふるさとチョイスというですね、ふるさと納税のプラットフォームで、まあ、地方にお金を届けたり、あるいはAI ですとか IoT、最近ですとロボットを使ってですね、地方の人手不足を解消したりですとか、あるいは地方公共団体、自治体のですね、業務をアナログなものからデジタルに変えていく、まあ、こんな仕事をしてます。
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。では福留さん、生年月日を教えてください。
1976年3月25日です。
現在おいくつでしょうか？
48歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
鹿児島県の日置市というところです。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか？
まあ、いたずらっ子でして、はい、まあ、とにかく何か人を笑わせようとかですね、人をびっくりさせようっていうことを常に考えて、まあ、よく言うとクリエイティブないたずらを常に思いついてですねやってたっていうところですね。
将来については当時はどのように思われていましたか？
そうですね、まあ、将来何をやろうっていうふうに決めたのはですね、小学生の時で、はい、その時はまあ弁護士になろうっていうふうに。
弁護士ですか？はい。なかなかドラマか何かのごきっかけでしょうか？
これはですね、まあ、ちょっとお昼にするには暗い話なんですけれども、はい、私がサッカーをやっていてですね、でその、まあ、チームメイトですごく仲のいい親友がいたんですけれども、その親友のですね親が犯罪を犯しまして、はい、でまあ僕に何も言わずにこう引っ越してったっていうですね、はい、まあ、それはすごくもう、ある種なんていうんですかね、小さい頃の衝撃的なイベントでして、はい、そうですね、はい、まあ、こういう事態にどういう職業であれば、うん、役に立つのかみたいなことを子供なりに調べた結果、どうも弁護士っていうのは素晴らしい職業だというふうに思ってですね、はい、でそれ以来もう僕は弁護士になるって、もう小学校、4年生の時に決めて、それ以来ずっと、はい、思ってたんですね、大学まで。
そういった強い気持ちがありますと勉強にも力が入ったのではないかと思うんですが、そのあたりいかがだったでしょうか？
そうですね、そういう意味ではですね、大学に入ってからの司法試験の勉強はですね、はい、まあ極めて順調で、うん、もう結構大学大学3年にはもうほぼ受かるなっていうペースで勉強してましたんで、はい、まあ結果受けなかったんですけど最後、はい、
それだけの思いがあって順調に勉強も進まれていた中で、はい、受けなかった理由はなぜだったのでしょうか？
まあ、いわゆるですね、司法試験って予備校みたいなのがありまして、はい、年間700人ぐらい受かる試験だったんですけど、うん、模擬試験とかでコンスタントに10番以内ぐらいを取ってたんですね。なのでまあ受かるなというふうに思ってですね、うん、1ヶ月とか2ヶ月とか弁護士事務所でインターンをしようというふうに思ってですね、はい、実際働いてみたんですね、はい、働いてみたというか、まあ、アシスタントですけれども、うん、まあ、それがですね、 とてつもなく皆さん楽しくなさそうなんですね。なんていうんですかね、僕どちらかというとそのシリアスな面と、どちらかというといたずらっ子だったっていう原点があるんで、はい、単にシリアスなのはあんま好きじゃないんですね。シリアスな中にもなんか楽しさとかユーモアがあるような仕事が好きなんで、はいはい、そういう意味では弁護士これなるべきじゃないなっていうふうに思ってですね、それでもうその時に思って辞めて、そしてそこからちょっと結局はまあこういう今やってる起業家を選んだんですけれども、はい、もう弁護士は辞めようっていうふうにそのインターンして思いました。
そうでしたか。 そしてその先に起業家という思いに至ったのはなぜだったのでしょうか。
何かこう問題があったり課題があったりした時にそれをその解決する手段っていうのはこうビジネスであるっていうのは薄々感じてたんですね、はい。これなんでかっていうと、私が今地方創生やってる、ある種の原点でもあるんですけど、私が生まれた町って、松下幸之助が、一番最初に、地方に工場を作った町なんですよ。なので、私が小さい頃はものすごい豊かだったんですね。松下で働いてるお父さん、お母さんがいて、で、その豊かな家族がですね、松下ファミリーというか、いわゆる企業城下町というやつで、ああ、やっぱ会社ってこんなにインパクトあるんだっていうのは、やっぱ子供心にはやっぱずっと残っててですね。それで、やっぱ大人になって、実際にその海外とかを放浪してみても、やっぱりこう会社っていうものがいかにこう大事な役割を果たしてるか、社会の中でっていうのにやっぱりこう、まあ、放浪しながらも気づいてですね、やっぱこれは自分がやるべきは起業家だなというふうに思ってですね、そしてまあどちらかというとビジネスの道に行こうっていうふうに決めたっていう感じですね。
昔のだからパナソニック松下の工場がなければ日置市ってそうでもない町だったんでしょうね多分。
そうなんですよ。
もしかするとその隣の町はそうなんですよね
多分。はい、そうなんですよ。だから結局ね、今例えば山梨県の忍野村が、はい、ファナックの本社があって、
はい、そうですね、はい、
忍野村って日本全国でも有数 の、 その、裕福な市町村 村ですけれども、まあ、やっぱりその企業がその地域に与えるインパクトってものすごく大きいですよね、
うん、はい、そうです、うん、そして起業家だと志された後一旦ご就職されるんですよね。
そうですね、大学卒業した後はですね、まあ、いきなり起業家になってもいきなりビジネスやってもっていうのがあるので、うん、まずはですねアクセンチュアっていうコンサルティング会社に入社してですね、はい、でまあビジネスの基礎を5年ぐらいですね、うん、学んだっていう感じですね。
当初から5年ほど勉強をしようという期間としてお考えだったのでしょうか。
そうですね、まあ、あんまり期間は定めてなかったんですけど、はい、これがまあ3年なのか10年なのかっていうのは、まあ、その流れにその時々のタイミングによるなと思ったんですけど、はい、やっぱりこうちょっと5年ぐらい経った時にですね、はい、こう居心地が良くなってくるんですよ。
これもいちゃいそうだと。
そうですね、はい、やっぱりそのいわゆるこう企業で働くっていう雇われるっていうのって別に悪いことじゃないですし、自分がやりたいことがやれないわけでもないじゃないですか。なので居心地が良くなってくるんで、これはちょっと早めに自分のこのコンフォートゾーンを抜け出ないといけないなっていう、そういう気持ちもあってですね、あとはまあやっぱりその会社って統制が効いてるんで、全部が全部自分のアイデアを形にするっていうのはそこにこう人物金っていう経営資源を自分が使うっていうのはできないですし、まあ、そうなるとやっぱり自分の意思だとか自分がやりたいことっていうのを形にしようと思うと、まあ、こう起業っていう選択肢しかなくなるっていう、まあ、そういう感じですね。
そして起業されたのが27歳の時ということなんですけれども、はい、最初お一人でやられたのでしょうか。
最初はですね、私が新入社員の時の、はい、上司だったですね、神保っていう人間がいまして、まあ、新人の時にいろいろ親切に教えてくれた上司と、あと私の同期でアクセンチュア入社の同期で今副社長やってる伊藤っていう人間がですね、 いまして、この3人で創業しました。
当初から現在のようなビジネスモデルだったのでしょうか。
いやもう全然違っていてですね、やっぱ最初は、まあ、我々コンサルタントなので、はい、どうやってそのコンサルタントとして、まあ、ある種仕事が取れるかとか、プロジェクトを回せるかみたいなことを考えてですね、まあ、いわゆるコンサルティング会社の下請けをやったりですとか、
はい、そして現在までこうやって来るわけですけれども、はい、インドでのビジネスなどもされていらっしゃいましたよね。
そうですね、これはですね、はい、一番最初コンサルをやって、はい、いろんなプロジェクトの立て直し、 IT のプロジェクトの立て直しをしたり、うまくいってないプロジェクトをですね立て直したりしてるうちに、富士通とか NEC とかですね、はい、NTT データとか IBM から、はい、IT の人材を育成してくれっていう、はい、ニーズをいっぱいいただきまして、はい、で研修の事業に参入したんですね。でこれ未だにやってるんですけれども、それで IT 人材の育成のビジネスがですねとてもうまくいって、創業してから4年5年ぐらいでもう利益が2億円ぐらい出てたんで、はい、これを次何に再投資するかみたいなことを考えたときに、日本の秀逸なビジネスモデルとかサービスをどんどん海外に出していこうというふうに思ってですね、で未開の地はどこかというところでですね、まあ僕が大好きだったインドにしようということを決めてですね、はい、それでまあインドで外食産業をやってみたりとか、まあいろんなチャレンジをやっていたっていうのが2008年から2013年ぐらいまでですね、はい、まあ何一つうまくいかなかったんですけど。
あ、そうですか。
はい、まあ今思うと、今振り返ると、まあやっている意思決定の一つ一つが間違ってるっていう、例えば、
はい、
外食そのレストランのビジネスをやろうと思った時に、はい、日本だと店舗を借りるじゃないですか。不動産、はい、不動産って絶対借りるじゃないですか、
はいはい、
あの時に我々が不動産を借りずに、不動産を買ってから飲食を始めてれば多分勝ってたと思うんですね。
ほう、
それぐらい、はい、家賃が上がるんですよ。
インドです
か。はい。
もう上がらないですもんね、そう簡単に。
そうなんですよ。日本ってそう簡単に上がらないじゃないですか。はい、しかも上がるときも、せいぜい数パーセントじゃないですか。
は
い、まあ、特にこの30年ぐらいは。うんうんうん、でも、インドは、まあ、インフレ化の国だったり、経済成長著しいところだったり、うん、そもそも、その、こう、レストラン用に開放されている不動産物件みたいなものがない、その供給制約があるんで、うんうん、そういう意味で言うと、うん、いくらでも値段上がっていくんですよ。買い手がいるんで。
借り手がいると。
そう、借り手がいるんで、
うんうんうん。
はい。
そうすると最初から計画した家賃では全然違ってくると。
全然違うんですよ。要するに損益分岐点をヒットすると、値段が上がるんですよ。
はい、
家賃が、もうその個数のデータを見てるんですよ。
うんうん、
そのショッピングモールが。
あ、ショッピングモール。
そうそう、ショッピングモールとかに出店、うん、もうそこしかレストランを出せる場所がなかったんで、当時。
なるほど。
そう、そうすると、うん、我々が売上が400万になりましたと。うん、で、ようやく10万円利益が出ますっていう月があるとするじゃないですか。だいたい翌々月ぐらいには、じゃあそろそろ20万円家賃を値上げしますって言って、最後撤退決めた時は売上高家賃比率が、はい、売上高に対する家賃のその経費率っていうのが 55% ぐらい。
それは無理ですよね。
はい、あ、そうでしたか。
飲食だから原価もあるのに。
そうです、そうです。
本当そうですよね。
そこに原価が乗ってきて、はい、もう利益出るわけないっていう。
そうですね。
はい。まあ、人件費は当時安かったですけど。
うん、それはもう初めて見なければわからない世界だった、
ね。そうですね。あれをですね、要は不動産を PL で賄うんじゃなくて、うんうんうん、ちゃんとバランスシートの中に乗っけてれば、うんうんうん、おそらく勝ってたと思うんですね。
逆に言うとインフレが味方になったと、
うん、
そうですよね。そうです、そうです、そうです。昔を振り返ると日本も、うんうんうん、その不動産を、はい、担保にして次の出店をするみたいな、
う
んうんうん、リテールとかで、
そうですね、
小売とかでやってたじゃないですか、
はいね、はいはい、
だからその手法がやっぱりインドだとちょうど良かったっていうのが成功要因だったんですよね。でもそんなことは全く当時は分からず、まあ、今だから分かるっていうところですね、まあ、なので、まあ、いろんな意思決定に失敗をし、なんて、まあ、未だに失敗してますけど、やっぱそこに学習が効いてきたっていうのはすごく良かったですね。本当、なんていうんですかね、やっぱり成功から学ぶことってあんまりなくて、本当にこう間違った意思決定をしてろくでもない結果を生んだ失敗したことから、いろんな学びがあって、 その学んだことが次の成功の種になっていくんで、まあ、なので、まあ、よくね、人間万事塞翁が埋まって言いますけど、はい、本当にその通りだなっていうふうに思いましたね。
そして、チェンジを上場ということですけれども、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3962、チェンジホールディングス代表取締役社長福留博さんです。
まあ、御社のコーポレートミッションはチェンジピーポー、チェンジビジネス、チェンジジャパンということなんですが、まずはですね、事業概要とこの主力事業についてお聞かせいただきたいんですけど、2つあるんですよね。このニュー IT トランスフォーメーション事業とパブリテック事業、これ大体売上高でいうとどれぐらいの比率になるんですか。
大体、ニュー IT トランスフォーメーションが今4割、でパブリテックが6割っていう感じですね。
で、ニュー IT トランスフォーメーション、これどういう事業になるんですか。
いわゆるテクノロジーを使って、はい、IoT だとか AI だとかですね、あるいはまあロボットを使って、人がやってる仕事を自動化していくとか、効率化していくっていうようなことであったり、あるいは人の、リスキリング、再教育をして、人のこう能力をですね、こうアップデートしていったりっていう、人と技術を使って、生産性を上げていくっていうビジネスと、あとはサイバーセキュリティの、ビジネスをですね、民間企業向けに提供するっていうのが、このニュー IT トランスフォーメーションです。
このサイバーセキュリティに関しては、2023年度下期から、これ、あれですよね、e ガーディアン、これを M&A したことによって入ってきた事業ということですよね。
そうです。はい。
で、チェンジホールディングスになって、非常にですね、この M&A、これをうまく活用されて、御社、ガンガン成長されてきたということなんですけど、M&A については、社長、どのように思われてますか。
そうですね。やっぱり日本って、ものすごく、こう、硬い市場だと思ってるんですね。はい。これはその人材マーケットもそうですし、いわゆるこうビジネスのマーケットもそうなんですけど、そう簡単にこうスイッチしない、だから人は転職しないし、ビジネスもなかなかこう競合に乗り換えないっていうのがあって、こういう硬いマーケットの中でそのオーガニックに成長していく、スピーディーに成長していくって難しいので、やっぱり M&A を活用して、 M&A をした先のその顧客基盤であったり人材であったりっていうところをうまくこう活用しながら、成長戦略を描いていくっていうのが一番いいという判断ですね。
だから御社の場合、大きな成長のポイントってこのふるさと納税、
はい、
これを今パブリテック事業の中核であるこのふるさと納税プラットフォームのふるさとチョイス、これをまずは買収したんですよね。
そうです。
そうですよね。
2018年の11月ですね。
そうですよね、はい、当時で言うとチェンジよりも買った方の会社の方が全然売上高利益大きかったんですよね。
おっしゃる通りです。売上も利益も我々の倍、2倍、
その会社を飲み込んだということだと思うんですけど、これやっぱりふるさと納税って非常に今、人気化しているということなんですけど、やはりこれってやっぱりかなり成長してきたということですかね。
そうですね、かなり成長してきました。市場全体も成長してますし、我々もですね、おかげさまで成長してきて、2018年比でいうともう4倍ぐらい、の、ビジネス規模になってきてですね、我々が買収するときはですね、ふるさと納税みたいな、あんないつなくなるかわからない制度っていう制度を前提にしたこうビジネスをですね展開するのにありえないぐらいのですね多額のお金を投じてって、みんなに言われたんですけれども、私の中では、これは地方税法っていう法律に基づいたこう制度ですし、非常に固い制度なんで、続くというふうに読んでですね、十分回収できるっていうふうに読んで、そこを確信してですね、M&A したっていう経緯ですね。
ただ2024年6月の制度改正、これによる影響どれぐらいあるんですか。
そうですね、前回の制度改正は、特にポイントを禁止するっていうところでして、税金をですね、 どこに払うかを決めていくような仕組みの中で、やっぱポイントってちょっとやっぱ馴染みづらいですよね。こうポイント上げるから、じゃあどこどこの地域にふるさと納税するみたいなのって、ちょっと馴染みづらいんで、まあそもそも制度趣旨に、乗っ取った、規制がかかったっていう解釈なので、まあ、どんどん市場が適正化してきて、いいのかなっていうふうには思います。
で、M&A をガンガンされてる中で、直近ですね、M&A の仲介会社、まあ、これも今傘下に収められたということなんですけど、はい、M&A 自体に、まあ、御社が積極的にやられたっていうのは分かるんですけど、なんで仲介会社まで買っちゃったんですか。
これはですね、我々の M&A に関するノウハウであるとか、はい、そのコンサルティングの舞台っていうのを、この M&A 仲介業界を、はい、良くしていくところに使えるなっていうのと、あとはその地方創生をしていく上で、もう事業承継がとにかく待ったなしだと。
そうですよね。
そういう背景で。
なるほど、なるほど。やはり地方には本当に、まあ、いいサービスとか、いい商品とかやってて、ただ、後継者がいないとか、様々なことで、どうしても黒字で廃業しなきゃいけない。こういうのを防ぐには、誰かに持ってもらわなきゃいけない。そうすると、それをうまく仲介できる会社。これ必要ですよね。
はい、おっしゃる通りです。
これが既存の M&A 仲介会社ではちょっとやりづらい部分はあると。
そうですね、
お金儲けだけ考えると地方の会社をやるよりは都心部の大きな会社をまとめた方が絶対に儲かりますもんね。
はい、
あとこの御社の場合、まあ、財務戦略、やはりこのふるさとチョイスからかなり安定的な収益源があるということで、まあ、このような豊富な手持ち金と、もう一つですね、借り入れの余力、まあ、これについてどのように活用していく予定でしょうか。
そうですね、まあ、やっぱり株主還元も、重視してですね、いわゆるまあ資本コストであったり、資本に対するリターンっていうところをまあちゃんと経営的にモニタリングしながら、いかにその会社の投資に回す部分と株主のこう還元に回す部分をどうバランスさせていくかみたいなところをですね、今まさに計画を立てて、次の中継、来年の4月からですね、中継が走りますんで、その中継の中でポリシーを明確にしてですね、展開していこうかなというふうに思ってます。
なるほど。そんなチェンジホールディングスを支えているのは人ということなんですけど、今グループで何人ぐらい働いていらっしゃるんですか。
今全部で1300人。
1300人、
はい、
ざっくりと何人がどんな仕事をしているんですか。
ですね、まず、その先ほど申し上げた、そのある種人手不足の解消っていうテーマで人の教育をやったりテクノロジーの活用をやってる、この部隊が大体500人ですね、いまして、あとサイバーセキュリティが200人ですね。で、地方創生、まあふるさとチョイスをはじめとした地方創生のビジネスに関わっているのが300人、公共の DX、自治体の DX に関わっている人間が100人、
なるほど、
M&A に関わっている人間が200人っていう、まあ、こんな構成です。
そういう人材っていうのは、一つは、まあ、新卒採用というものと、いわゆる経験者中途採用、この2つで、まあ、人材を取ってくるということだと思うんですけど、
はい、
例えば御社今年の4月は何人ぐらい入社する予定なんですか。
グループ全体でですね、はい、70人ぐらいです
かね。70人ぐらい、
はい、
例えばチェンジにはこんな人に来てほしい、望む人物像のようなものございますでしょうか。
そうですね、まあ、やっぱりその志が高いというか、やっぱ目標を常に高く設定できる人に来てほしいなっていうふうに思っていて、自分が何を目指すかっていうところ次第でどこまでいけるかが決まるので、まあ、そこのある種志が高いとか目標設定が常に基準値が高いみたいな人が来てほしいなと思ってます。
なるほど。また入った人に対してやっぱり育ってもらうっていうところでは、まあ、御社はもともと研修教育っていうのも事業としてあるということだと思うんですけど、やはり自社のですね、グループの社員にも育ってもらわなきゃいけない。例えばこういうような研修制度があるとか、社長がその教育っていう中では社員にどういうことを求めたいっていうか、こういうことをしてます、何かありますか。
そうですね、まさにグループ共通研修みたいなものっていうのは、はいはい、独自のカリキュラムを、はいはい、作ってですね、グループ全体に特に新入社員を軸として展開してますし、あと例えば、まあ、生成 AI みたいな、はいはいはいはい、こういう新しいトレンドが来ると、ね、必ずその研修メニューを作ってグループに展開していくようなことっていうのを やっているのと、うん、あとは経営層ですね、
はいはい、
あの、
はい、
まあ、グループ会社のその経営陣役員以上でも、はい、もう60人以上いますので、そうです
ね、御社の場合グループ数多いですからね、はい、
こういったその経営層に対してはもう私が自ら講師として、うんうん、その教育をしたり、まあ、ワンオンワンでですね、うん、常にその経営のモニタリングをしながら、うん、あの育成をするっていう、うん、まあ、非常にこう人材育成には力を入れてると思います、
うんうんうん、御社の場合チェンジホールディングス、やっぱチェンジ、まあ、社名聞けばなんとか分かると思うんですけど、どっからチェンジにしたんですか。
最初のですね、うん、はい、あの設立の時から、はい、あのチェンジっていう名前なんですけど、うん、その由来っていう意味で言うとですね、もともと我々がアクセンチュアで所属していた部署が、うん、はい、チェンジマネジメントグループっていう、あの人や組織の変革を助けるコンサルティングの部署だったんですね。で、まあ、チェンジっていい言葉だよねっていうのと、うんうん、マハドマ・ガンジーが、まあ、これまたインドですけど、はいはい、あのビーザ・チェンジっていう、はいはい、そのあなたが、うん、その見たい変化っていうのは、こう世の中変わってほしいなっていうふうに思う変化っていうのは、うんうん、あなた自身がその変化になりなさいというのを、うんうん、あの、あ、言っていてですね、
はい、
でこれチェンジって本当にいい言葉だなっていうふうに思ってですね、まあ、その我々が設立した、1年後、1年ちょっと後にオバマが、うん、あのチェンジっていうキーワードで、
は
い、大統領選挙を戦うんですけど、はい、まだそれまではあんまりこう、うん、チェンジっていうと、うん、どちらかというとちょっとなんかネガティブな、
ま、あの野球の場合、あ、チェンジだと思っちゃいますからね
そうです、そうです、いや本当そうです、
確かに、はいはい、
だから本当あの昔はよくチェンジ福留っていうと、うん、あの検索すると、うん、あの福留っていう野球選手の、はいはいはいはい、あの野球選手が、
ね、
あのアウトになったっていうニュースが出てたんですよ、
はい
はいはい、それぐらいこうどちらかというと、ね、うん、チェンジっていうとそういう概念だったんで、うん、そうなんです
よね、はい、あのせっかくあの野球でチャンスなのに、あー、チェンジだっていうそういうところがありましたからね、
そういう言葉ですね、はい、
なるほど、
うん、では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、番組リスナーに一冊書籍、本をですねお勧めいただきたいんですが、
はい、まあ、私一番尊敬している松下幸之助さんのですね、やっぱ道を開くっていう、はい、名著がありまして、これをぜひお勧めしたいです。
めちゃくちゃ売れてる本ですもんね。
そうですね、
まあ、あの数少ないんですけど読んだことがあるので、はい、
本当成功哲学が詰まってると思います。
ぜひ今日きっかけにして皆さんもまたお手に取っていただければと思います。改めまして本日のゲストはチェンジホールディングス代表取締役社長福留博さんでした。福留さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れの時間です。今日のゲストはチェンジホールディングス代表取締役社長福留博さんでした。ぜひ、ラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。ここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。